皆さんこんばんは。火曜日6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ中野多摩です。
メディアウォッチャーの徳田信義です。こんばんは。
こんばんは。
少し雨が降ってたみたいですね、今日は。京都は、うん、そうですか、うん、ね、歩道が濡れて、うん、それでね、私は神戸が家なんで、はい、お池のところで地下鉄を降りて、うん、それで三条通りをずっと歩いてきたんですけどね、
はい、
今日はねちょっとね、プロデューサーってなんだろうとかね、プロデュース力って必要やないかな、うん、今の日本にっていうふうに、ん、思うことが歩きながら考えてたんですけどね、うん、あそこね、左右に石畳が、はい、ありますよね、うん、それで色が違えてますね、
はい、
車が通る、うん、もちろん車も通るところ、うん、で歩けるようになってる。しかしそこにはなんていうんですか、ポールが立ってないというか、
うん、柵というかね、そういう、
ね、ないですよね、
う
ん、
歩道橋というの
は。そうですね、うん、であこれ柵なしにして、普通は柵をなんかしちゃいますよね、
うんうん、あるいはこうラインをこう引いたりね、白い、
そうそうそうそうそうそう、うん、それを考えた人は誰かなというふうにね、
あ、プロデューサーですね。
それはプロデューサーですよね、うん、そうすると京都、まあ繁華街ですよね、だけどそこそこの車しかあそこは通らないですよね、うん、それも見越して、それで柵は作らずに、まあ事故が起こるかもからんけど、まあそれはそのね、歩いてる方あるいは運転手さんの自己責任というか、そういうものであって、そこには京都らしく、まあタイルで色を分けて、それでここは歩道だよ、うん、ここは車道だよっていうふうにですね、やってる。こういったことがね、
それがなんかね、はい、その公共財を、はい、その地元の京都の雰囲気のある公共財を に誰かプロデュースしたり、 あ、はい、あるいはグランドデザインというデザインをするね、そういう人ですね、
はい、
アーツ芸術家です
ですね。
京都にはたくさんの、ね、芸術関係の大学もたくさんあるんで、
いるわけです。
その人の知恵を結集させながら、うん、この京都の街をプロデュースすれば
いいでしょうね。あ、そうですね。例えば、うん、毎朝散歩されてる鴨川なんかもそうじゃないですか、うん、
いや鴨川も本当にますます良くなってきて、
ほうほう、
ベンチもなかなかいいし、その鴨川沿いの、僕はこれはそれこそ世界にも自慢できるパークが、実は京都にはね、鴨川という中心に走ってる川沿いに全てをパークにすれば、まあパークですよ、
もっとプロデュースすればね、
もう最高ですね。それは
そうですね。だからそういったことが僕は菅内閣を見ててもね、不足してるんやないかなとか、それから私が40年育ってきたテレビの番組とか、そういうのもね、そうなんですよ。実際問題ね、ディレクターでその番組を作る、これがディレクターですよね、はい、その優秀なのはたくさんいるんだけれど、どういう番組を作っていくんかとかね、だから今の時代にこういうものが受けるんじゃないかとかね、もちろんディレクターも考えるんだけど、そこの部分、シンクする部分はプロデューサーの力なんですよ。
そうでしょうね。
だからそこをね、どういうふうにプロデューサーを育てるかっていうね、うん、そんな時が今じゃないかなという、ね、気が、まあもちろん昔から、放送業界ではディレクターはいるけれどプロデューサーはなかなか育たないんだっていうことはもうずっと言われてたことなんですけれど、うん、今こう日本の状況、そうするとそんな中で例えばエジプトの問題、うん、政府が潰れるというですね、うんうん、ものまで若い人たちの力でやってきたっていうね、うんうん、その辺でこう若い人に期待が、プロデューサー力っていうことをですね、期待してるんですけどね、
このエジプト問題、はい、中東問題に関して、はい、僕はニューヨークタイムズのトーマス・フリードマンのもうコラムの楽しみにしてるんですけどね、はい、もう一番最近のコラムで、トーマス・フリードマンはずっとまあカイロに行ってたり、あるいはリビアに入ったりしながら書いたコラムは、
はい、
なぜ、エジプト、まあ、でチュニジア、エジプトで民主が始まったかと、はい、で多くの人は、うん、自由がないとか、うん、教育の問題とか、女性の地位が低いとかね、はい、そういう赤字が多いからっていう、まあ、その分析されてたんですけどね、フリードマンはね、やっぱりね、うん、対極的にすごい面白い分析、それは、はい、2年弱前に、オバマ大統領がカイロ演説を行ったと、
はい、
その時に、エジプトの若者は何を感じたかというと、うん、 黒人やのに大統領になったと、ね、アメリカ偉大だと、はい、でミドルネームがフセインだと、
そうですね、
イスラムに関係のある人間が、はい、アメリカの大統領になったと、うん、我々、ね、庶民も大統領になる可能性があるみたいなのが民主化のスタートっていうふうな分析。もう一つ、Google Earthで、はい、中東の若者が、はい、パレスチナ、ね、はい、そのアブダビ、世界のいろんなところを家まで見られますね、Google Earthで。そうですね。それで、あまりにも我々の、
自分らと
自分らのね、家が汚いと。これはやっぱり、その世界に比較しても、我々の、まあ、いわゆる地位というのをね、今まで分からなかったんだけど、Google Earth 見ても一目瞭然で、
なるほど。
それがやっぱりね、本格的な民主化が生まれたのは、そういう、Facebook もそうだけど、はい、別の意味でのこうイノベーションが、その非常に影響したと。
インターネットの力ってすごいですよね、すごいですね、そういう意味ではね。うん、今までは、テレビがそういうのを伝えてたんだけれど、うん、テレビが、閉ざされた情報である国においてはですね、うん、やっぱりインターネットの力でそういったものを見るっていう、うん、そのフリードマンのやっぱり、視点というか、うん、
ロングショット的な視点ですね。
そうですね。
世界の中のこの地域によって、うん、を若者が知った時に明らかにそこにパワーというか、今まで30年、ね、40年もずっと仕切ってきたリーダー、はい、これいけないと。でアラブにおいてはやっぱりリーダーがいなければ、うん、やっぱり砂漠の地で生きるにあたって右行けばね、オアシスの開くの左行ったらもう命取りになると、はい、その時やっぱりリーダーの直感力に従って、だからリーダーと生まれたんだけど、
ねはい、
そのリーダーが
30年経ち、
それ
からね、うん、リビアの方は40年経つと、うん、やはり腐敗が起こってくるという ね、 うね、うん、企業30年説、40年説っていうのはありますよね、うんうん、朝日放送は今年60周年の記念なんですけど、うん、まあすごく持ってるなというあれですけど、うん、やっぱり30年、40年立つと水が濁ってくるというね、最初は清い水だったのが、うんそんなことが起こってますよね、
うん、最近あの京都を舞台にしていろんな、はいまあ、ことがね、
前原さん、
前原さん京都でしょ、うん
はい、
で京大の入試の、ねね、カンニングの問題どう考えですか。
うーんだからね、僕はあの前原さんっていうのをすごく期待してる、あの多くの人もそうだと思うんですよね。それがあんなちっちゃい政局の争いの中で、辞任せざるを得ないというね、うん、なんかもうちょっと対局から見ろよと、
うん、
で政策を論議するために二大政党っていうのはせっかく日本にも芽生え生まれてきたのに、やっぱりそこにいる人は昔ながらの政策通であったりね、それからメディアそのものもなんかその人たちと同調してるようなね、改革してない変わってない人たちがいるんじゃないかなという。
前原外務大臣の辞任に関して世論はほとんど辞任する必要ないというようなね。
そうですよね。
今までこういうケース珍しいでしょ、うん、だいたい大臣が辞任するときというのは、もう世の中の世論がそういうふうにね、うん、なってるけど、今回は全く違う形で、こう、辞任されたと、
はい。
で、外務大臣というのは、世界から見ればやっぱ顔ですからね。
そうなんです。それも、いい顔をね、うん、ちゃんとしたことを言ってきたわけでしょ、うん、アメリカに対しても、
ね、
あの、
まあ、あるいは、高派ということですね。
ロシア、うん、中国から見たら高派と見られてるかもわからんけれど、だけど、それはそれの、ね、日本という国を、こうなんだということを示した人なんわけで、うんうんうん、それがね、あんなことでというね、一つはありますし、京大のカンニング事件、うん、あれはね、僕はメディアがやっぱり叩きすぎだと、うん、一人のね、やっぱり将来ある若者をね、なんか、そのメディアっていうものも考えてみたら、中野さんも僕も一緒になって叩いたんかもわかんないですよね。うん、そういうあの反省がすごくありますよね。だから僕はあの、この間からね、2月からブログを始めてるんですよ。
あ
でブログでもね、いいですね、うん、僕は京都府警のあのサイバー班っていうのは、うん、あの、すごい、優秀な人たちが揃ってますからね。
うん、
まあ、あの犯人が、あの稚拙なあれですよね、言ってみたらね、何にも巧妙な手を使ったわけではない、うん、すぐバレるログ記録が残ってるわけですから、うん、まあ時間の問題だと思って、それよりメディアっていうのは戦うように、本当にその犯人探しみたいなね、なんか金田一さんになったようなね、うん、あるいはシャーロック・ホームズになったみたいなね、うん、そんな推理ばっかり かりやってられて、うん、手口はどうやの、もうそんなことはいいと、うん、まあ、僕は思ってたんですけどね。
これでもっとね、はい、その試験官の監視をもっと本格的にね、はい、もう人数を増やしてやる考え方か、うん、あるいはね、うん、入試自体がもうおかしいと、はい、っていうか、例えば携帰で誰かに聞いたとき返ってくるような答えはね、どちらかというと勉強でもね、調教されることによって学べる勉強しかね、はい、してないように思うんですね。
そうですね。答えのあるような。
答えのあるね。うん、はい、答えがないことを出すのが、はい、やっぱり本当の、その、はい、
学問の道で。学問で、ね、
学問の道で、うん、公式をそのまま丸暗記するんじゃなくて、うん、歴史をそのまま暗記するんじゃなくて、はい、そこでやっぱり自分がなんかそこで、ビジョンなり、プロデュースをするっていうかね、はい、学生の段階から、うん、高校生の段階からプロデュースしたり、そうそうそうそう、あるいは論文かけたり、はい、あるいは、やっぱりね、高校3年時のやっぱり1年間の成績でね、うん、普段の成績と、はい、ただ単にペーパーでなくってトータル的に、どういうそのボランティア福祉、ね、あるいは運動とかね、はい、総合的に評価してそういう人間を広き大学門を広くしてそこに入れて卒業を前から言っておられるように難しくすると、
そうですね、
そういうことをねちょっと考える、ね、ターニングポイントになればいいと思うんですけどね。
それを考えようというのが新聞の役目であり、うん、あるいはテレビの役目であり、ラジオの役目で、うん、あるいは雑誌の役目ではあるかもわかんないのに、うん、そこはすっ飛ばしてなんかこう大衆受けするようなね、うん、犯人探しみたいなね、そんなことばっかりやっててね、うん、これ辛いなと。それでね、僕今度の事件も、考えてみてね、思うのはね、この政府がまた混乱してますでしょ。で自民党はなんか潰すことばっかり、それで総選挙になれば、うん、また、うちに政権が来るんちゃうかみたいなね、目論みがあると、うん、そうじゃなくってね、僕はこう思うのは、メディアがね、もっとね、例えば今予算案も通らずに、はい、なった時にみんながどれだけ困る、
うん、
で困るのはこんなことやと、
うん、
それから困らないこと、
うん、
ちっちゃな政府であっても、うん、もう構わないというメリットデメリットはこうやと、そんなことをね示すのが僕はメディアの役目やと思ってるんですよ。
僕もっとねやっぱり世界の中の日本をね、
はい、
日本でこう揉めて予算も取らなければ、うん、日本という世界から見れば隙だらけっていうかね。
そうそうそう。
だからね。
つけ込むぞ
というね、はいはい。で、だから日本人、多くの人はその感覚がなかった、うん。ただ単なる与党と野党があって、そこで喧嘩したらいいって。いや、それでなくって、はい、世界はどんどんここに日本に攻めてくるっていうことをね。はいはい、日本の地位が低下するということを考えないから、こういう内輪揉めばっかりしてて、本質的なことがね、悩まないから、日本という国家がだんだん弱くなってきてると。で、そこのプロデュースというかね、グランドデザインですよ、その政治の。
誰がやるんだ、
誰がやるんだというね。
それは若者にはもう本当に期待してるし、あれなんだけれど、まあ、後半でまた、そうですね。
この番組はシンクタンクの番組なんで、そういうビジョンを練る番組です。ここでいつものように、ハワイのノーシュアの音楽を聴いていただきたいと思います。カフェシンクタンクジャーナルパーソナリティ中野智です。この番組は株式会社トライオン、財団法人異文化コミュニケーション財団のご協力でお送りしております。
メディアウォッチャーの徳良信義です。3月もお呼びいただいてありがとうございま す。ねえ、3月梅、
うん、
ちょうどね、25日の日、
天神さん
、ね、はい、中学の時の友達とですね、一緒に梅を見に行った。そんなこともブログに書いたりしてたんですけどね。今、ブログをですね、 やってる、やり始めたっていうのとですね、もう一つ何、要は本っていうものを、これを電子書籍化してるんですよ。
うん、
そういった自炊っていうんですけれど、自分で、本を電子書籍のようにしていくこともできるんですよね。だけどそれを受け負ってくれる業者も今いるんです。これちょっとね、著作権が問題になってるんですけど、まあ自分のものだったら、大丈夫なんで、とりあえず3冊出した本をですね、やってもらって、ああこれいいなと思って、それから著作権が問題になるっていうのは、例えば USB メモリーにいくらでも、やってもらった本を、それもね、1冊200円とかそんなぐらいでできるんですよ。電子化できるんですよ。これをですね、悪用しようと思ったら、他の人に配布できますよね。ものやないから、ちょっと見せて言うんじゃなくって、もう USB メモリーに入れとけばですね、誰でも見れると。ここで著作権問題が起こりますよね。そういったたものを含んでるんですけれど、だけどまあ僕今で100何冊、もうじき出来上がってくるんですけどね、やってます、電子書籍化。でそれを見るもので、今度は iPad 2が25日に出ますでしょ。中野さんがiPad を買われたんが去年の5月28日にあれ発売になったんですけど、
それからちょっと後、ね、ちょっと後ですけどね。
そうですね、
まあ、だけ ど僕は今までね、アップル、まあ、3年ぐらいまではね、あんまりアップルに興味なかったんですね。それが急にやはりね、iPod ですか、一番音楽聴くやつから始まって、はい、iPhone をね、3、4を使って、はい、まあ、ね、iPad も、まあ、去年、
タブレット型の、ね、
タブレット型の買って、はい、やっぱりね、出たら欲しくなるんですね。なんか、
今度2はまた買い替えますか？
いや、ちょっとね、それは、2は速度が速くなる。今十分速いですからね、すごくいいし、今
は
結構満足してるんですけれども、どうでしょうかね。まず価格はそれほど高くないと。
そうですね、5万円ぐらいのが普及品でありますからね。だから、普通パソコンを買おうと思ったら10万円仕事になるんですから。
昔やったらノートブック型のパソコンを買おうと思えば、20万近く、20万でしょ。それ思えばね、どっちことないみたいな、
まあね、
5万7万ね、たらちょっと欲しくなる、
ね、欲しくなる価格帯ですね。その辺、ジョブさん上手ですね。
うまいですね、ジョブさん。
それからこの間、プレゼンテーション、彼がやっぱりね、病気をして、やってきましたけど、やはりかっこいいジーパンと黒い、
T シャツですか、
T シャツかね、それでやってましたけど、なかなかのプレゼンテーションですね。で彼はプロデューサー能力っていうか、それがすごいから、彼はそんなにね、技術的には詳しくないらしいんですよね、Mac の どういう風な、だけどこういうものをこういうデザインで、そうすればみんな欲しがるんだっていうね、それでアップルがしぼんでたところをまた立て直したわけでしょ。
それがプロデューサーですね。まあ、シンクタンクジャーナルってね、シンクタンクというのはプロデューサーなんですね。はい、
そうですね。
ビジョンを構築する、で、この番組は世界の中の京都、日本を見つめ語る番組、はい、で世界に伝える番組とすると、あるいはこうラジオで、このいろんなゲストに来ていただいて、トークしてる、させていただいていること自体がある意味ではビジョンであって、それがまあもう150回以上やってるんですけど、それがプロデューサーの一つのメディアにおけるプロデュース、あれ、これはコミュニティ放送ですんで、自由にね、語れますんで、そういうことまあね、
になってますね、その積み重ねが長年のね、それと今、ユーストリームでも、これ、映像も交えてですね、この2つカメラがありますけれど、
あ、2つカメラあるんですか。
だから、中野さんと、徳良が映ってるわけなんですけど、
これも残るんですね。
これも残るわけでしょ。そんな時代にあって、私たちが、放送局の人間がやるんじゃなくって、私たちが発信できるっていうね、こんな武器を持ったわけですよ。
すごいですね。
ねえ、すごい時代なんですよね。だから、これをどういうふうに生かしていくか、ディレクターじゃなくて、プロデューサーの感覚から自分はユーストリームに、あるいはこういうふうな声だけでも構わないとかね、そんなふうな状況を、だから僕ブログを書きながらね、あ、 すごい時代だなと、うん、だからここにこれスタジオのラジオのスタジオすごいのありますけれど、うん、だけど自宅からでも例えば中野さんのお宅からでもあるいは喫茶店で喋ったことでも、うん、もうインターネットに乗っければ、うん、誰かが聞いていただけるっていうね、うん、プロデューサー力は発揮できるわけですよ。
できますね。あのホワイトハウスで、はい、大統領が1週間に1回こうラジオ演説、はい、あるいはレーガン大統領が知事の時代、ね、カリフォルニア知事の時代でも、はい、自分でラジオ30分番組だと思うんですよね、はい、持ってて、自分でプロデュースして自分で語ってはるんですね、うん、レーガン大統領が、はい、だからアメリカでもそういうことをやってきて今お金をかけなくても、はい、大してお金をかけなくてもこういうコミュニティ放送を通じたりあるいは自宅でも十分
できます、ね、
YouTube なりを通じて、はい、できる時代が来てますね、はい、だからやっぱり同時にこう発信する重要性、
はい、何を、うん、しかし発信するんだっていうことですね、うん、知らないうちにあのうちなんかでもゴミが溜まってますよね、うん、1週間に2編ほど、大きな袋、うん、なんでこんなゴミが溜まるんやろというね、思いがあるんですけどそんなゴミじゃないなんかこうキラッとしたですね、うん、ものを発信みんなが発信していけばですね、うん、すごいいい、国になるそれからいい国なんですよ日本っていうのは、うん、この間ですねフランス人の日本に長いこと暮らしてらっしゃる、30代のご婦人なんですけどお子さんとね自分のパリへ帰ったんですってそうするとお子さんは日本で生まれて、うん、だけどパリに行ったらママもう帰ろうよって言うんですって、うん、それなんだというとパリって汚いって、うん、日本の私はロッコアイランド住んでるんですが、うん、そのロッコアイランドの方がよっぽど綺麗くってその、うん、ちっちゃい子にはですね、うん、パリ世界の憧れの花の都よりですね、うん、日本の方がだけど日本のメディアは日本は悪いなんやそんな悪い目ばっかり叩くわけでしょ、
うんうん、同時にこう日本がすごくいいっていうね、まあはい、あの徳さんおっしゃいましたけど日本はいいんです、はいうん、だけど僕もヨーロッパと比べた場合、ねね、ウィーンと比べた場合、まあはい、パリと比べた場合、はい、そのモンマルトルの近くですごいねゴミがあって汚いとかあるだから、ね、生活感がなんかあるんですね
あ
で日本の高級住宅街行ったら、はい、あんまり生活感感じない、まあ、いい建物建ってるけど、はい、でこうお寺なり天はあってもこう線としてのねこう建物
で京都でも、
うん、世界で日本というのは最もお金持ちになった国でしょ、はい、だけどその公共的な、景観に関する、はい投資なりもしなくって
プロデュース力、
ね、電線がねあの、はい、こんなもんもう世界では気がつかないんだけど世界の標準からいけば、うん、ものすごく見にくいことなんですね、はい、だからそういうマイナス面もたくさんやっぱりありますね日本は
ありますよね、うんそれでそこばっかり強調するとなんか日本は悪いみたいなことだし、うん、そのメディアが発するものって大メディアが発するものってやっぱり怖いんですよね、うん、そういう影響力が強いですからだけどね、新聞で見たんですけど阪急電車がね、
はい
この19日から何日からかな、京都らしい車両を作って町屋風の
いいですね
それを走らせるんですってまだ1日に1回ぐらいらしいんですけど
それは素晴らしい、
うん、でこういう点と点を結ぶ
そう
交通機関公共交通機関がそんな風にする、うん、それから外面もですねそうなんか京都らしい
あれにするんですってそれは素晴らしいあの僕は本当に市電が好きなんですね京都にも昔市電があったけどもなくなったと、はい、で、ウィーンとかミュンヘン行っても小さい市電だけど、動く芸術なんですね、うん、街
そのものが、ねね、
そのものがで僕すごくねこれはいいと思って、うん、で日本はやっぱり交通渋滞が起こるから、うん、なかなかできないそうすると地下鉄の車両をできる限り外観もそうだけど、はい、中も和風にしたりねこの発想はもう抜群だと思いますね
そうですよね、うん、だからそういうものをが観光客は喜ぶわけで、
う
ん、そう乗ったよって、ね、京都来たよって
そう
でね僕神戸で思ってるのは香港に行かれました
行きました、
はい、ね香港で、エビの美味しいのをたまあ海鮮料理を食べさすところに、うん、渡し船があって5分ぐらいですぐ そこ の, あの料亭行ける、料亭というか、そんなごついもんじゃなくて、うん、料理屋さん行ける船がしょっちゅう出てるんですよね。うん、だけど、香港に行って一番の思い出は、その船に乗ったっていうね。やっぱりこの、昔からあの港の感じですよね。で、神戸も港町で、神戸に来た人はやっぱり船に乗りたいと思ってるんですね。で、それが土産話になる。
そうですね。
そうすると、何にもね、20分かけて観光遊覧船に乗る必要もない、うんね、あるいは1時間 の, ランチとかディナーの船もあるんですけれど、うん、そんな豪華なお金船でも、もうたった5分でも乗ったということだけでね、うんうん、
おっしゃる通りですね。観光客用にこう要するにビジネスっていうのは、やっぱ面白くなくって、地元のそこに生活してる人っていうのは、絶対そういう観光用の何か乗らないですね、はい、そういうものを作らずに、地元の人がそこで楽しんでる、一つの、そのなんですかね、生活に溶け込めるようなね、観光のプロデュース、マッチしたね、それはやっぱり観光のプロデューサーが必要です ね、
うん、考えればいいことであってね、うん、その船をどんな格好にするかとかいうディレクターはたくさん日本にもいるんですよ、うん、だけどもう少しプロデューサーの目からね、うん、神戸に観光客を呼ぶにはもう本当に簡単な船、しかも橋系でいいんですよね、うん、たくさん、廃線になったような神戸にたくさんありますからね、港で神戸来たらそんな乗ったっていうことがね、すごい自慢になるだろうしね、船言うても5分しか乗ってないけどそれでいいんだと。
そうですね、あのヨーロッパもアメリカも例えば車のナンバープレートでもスライドのその州ごとの何かってあるでしょ、日本もそれなんかやりかけたけれどもあんまり見かけないんだけど、自分でな、ね、いいナンバー選べたりできますけれども、はい、もっとこう京都らしい、ね、
ものをね、
ものがね、そうそう、全部車でも全部その公共のものを、そうですね、一つのライセンスになるような形でね、
点と点を結ぶ、うん、そこをプロデュースする、うん、そんなのがね、またアイデアがこの番組からもね生まれてきたらいいですよね。
そうですね、本当に、まあ、こういう番組もっとこう考えるような番組がねもっと増えていけば、ね、すごくいいと思うんですよ ね、
若い人たちも寄ってきてというね、うんうん、若い人たちのこれからの力、期待したいなと僕は思ってます。
若い人っていうのは思ってるより、まあ、先週も兄弟のね、学生でそのユースサミットという G20 の、ね、はい、サミットやってる、まあ、Facebook で会った人なんですけどね、出ていただいたんだけど、すごいんですね本当に。僕はまあ開発の専門家ずっとやってきて世界回ってきたけれども、あんまり世界回ってないけども本当にこう感性があってビジョンがあって、そういう若者がね、
先週ね、うんうん、1日の日にお出になったんでしょ、うん、僕はね毎回聞いてるんですけど、それはまだ聞けてないんですよ、うんうん、それもやっぱりねブログを書こうと思ったらね、1日仕事とは言いませんけど半日仕事になっちゃうんですよね。
まあそうですね、まあ、だんだん、ね、若い人はもう打つの早いですからね、カンニングできるの早いですからね、ちょっとやっぱりそういうところはちょっと遅いですよね。
ね、うん、しっかりしたものを書こうと思うから、まあ遂行に遂行を重ねてるんですけどね、うんうんうんうん、まあ、そういうふうな、ことを私も始めてますんで、メディアウォッチャーで、検索していただければですね、はい、一番最初に出てきます。
そうですか。
あのシンクタンクもそうですよね。
あ、入れてください。
これも一番最初に出てきます
よね。はいはい、そうね、産経のね、はい、いざという、まあ、ウェブすごく専門家、はい、プログラムですごいアクセスも相当あるんですけど、ね、そことリンクもできたら
やりましょう。
はい、
で、お願いします。まあ、
ラジオ会もそこからも聞いていただきたいと思うんですけどね。はい、まあ、そんなことで月に1回、メディアウォッチャーとして、語っていただいて、もういろんなことが起こってますね、本当に。どうも本当にありがとうございました。